君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
日本にも魅力的な先生がたくさんいます。豊橋にも義歌大にも世界に影響を与える先生がたくさんいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はこの度全国で15人の文化功労者に選ばれました義歌大学長榊オルロフスキー義行先生の受賞記念インタビューをお届けします。
この度は先生おめでとうございます。
ありがとうございます。たくさんの人のおかげだと思ってます。感謝してます。
文化功労者賞ということで、
はい、
すごい賞なんですよね。
いや、どれくらいあれか分かりませんけども、まあ、かつていろいろよく知られた方々がですね、もらわれた賞で、
なんか私の手元の資料ではですね、第1回の文化功労者は志賀直哉、湯川秀樹。
本当そんなの知らなかったけども大変光栄です。そういう方と並べられるのは。
並んでるんですよ、先生は。今年も15人ですか。
そうですね、
受賞されたということで、受賞式はもう済んだんですか。
11月5日に済みました。
どちらで。
受賞式自身はホテル大倉です。その後天皇皇后両陛下に招かれて皇居で、まあ、食事を一緒にするという会があってですね、そこで親しくお話をさせていただきました。
そうなんですか。今年の15人のメンバーは一緒に表彰された
んですね。そうですね、
有名人もいましたね。
そうですね、一緒にだったのは文化勲章の方もおられてですね、
はい、
本当は高倉健という文化勲章をもらわれたんですね。
俳優の、
俳優ので、一緒になるかと楽しみにしてたら、その日は風邪をひいてと言って、なんか理由でしょうかね、その日はご欠席になったんで残念だなと思いましたけどね。
つくづく不器用な男ですね。
本当に
そうですか。
まあ、芸術家もおられればですね、はい、学者もおられればと、いろんな方おられたんでですね、非常に面白い会だったですね。
毎年毎年文化の日に、
文化の日にそうですね、発令されるというか授与されるということですね。
で5日に式があったんですね。
そうですね、
文化功労者選考審議会というのはですね、大学の先生や作家たちで構成されていて、文部科学大臣が選ぶ、
はい、だからな、まあ、そういう中で多分きっとたくさんの候補者の中から、この人は社会に貢献したということで選んでくださったんだと思うんで、大変光栄に思ってます、
先生が社会に貢献したというのはオペラというよりは。
いやいや、今回 その対象は、ゲノム科学国際貢献とこういう形になってるんですね、だから私が昔から大学院の時代からやってきた遺伝子の研究、まあ、これがどんどん発展して、その遺伝子全体をですねまとめたのをゲノムっていうんですが、まあ、DNA と思っていただければいいんですが、DNA の研究につながって、でそれがもう国際プロジェクトとして、で人の遺伝子の情報を全部読むという国際人ゲノム計画と、まあ、そこに私日本の代表として参加して、ちょうど10年前ですけども全部それが読み終わって、
これはどこかの研究所がみんなやったっていうんじゃなくて、国際的な
組織を作って、国際的な、そうなんです、とても大きなプロジェクトでしたから、アメリカ、イギリス、日本、ドイツ、フランスと、まあ、5カ国がですね、参加して始まったことなんですね。
そこもなんか感動的ですよね。
まあ、本当に大きなプロジェクトなので、人によっては生命科学のアポロ計画というふうに呼んだ人もいるような計画で、1990年から始まったんですけども、 まあ、本当に壮大な計画でですね、はい、最初は本当にうまくいくかどうかということについて疑う人もいたぐらいの計画なんですけどね。
だって遺伝子って僕ら子供の頃勉強した G とか C とか T とか A とか、
そうですね、それをまあ約ヒトゲノムですとその A とか D とか G とか C が全部で30億ぐらい並んでるんですね。で、30億並んでるというのはちょっとこう想像がつかないかもしれませんけども、あの文字の数でいうと、まあ、活字を一個一個ね一文字と数えるとだいたい朝刊にして普通の新聞の朝刊にして20年分の記事を全部書いたぐらいが30億文字なんですね。
情報量が、
情報量は30億って一口に言うけどね、すごい膨大な量なんですよ。
20年分の新聞が一つの細胞の中に入ってるって、
そういうことなんですね。その通りです。信じがたいと思うんですけども、そうなんですよ。それを読み解いて、私たちの体の仕組みとかで生きてる日々の活動の様子をそこから理解しようっていうのがね、この壮大な計画の第一歩だったわけです。
それを5カ国の研究が研究所がチームを作って、
チーム組んで、そうです、ええ、
日本代表は坂木
だった、まあ私があれで、あと私のところに約70人から80人ぐらいの、チームのメンバーが集まって、それでこう十数年かけてやったわけですよね。
バレーボール代表やサッカー代表は連日テレビが中継しますけれども研究は当時はテレビの取材もなかなか入らない、
ね、だからそれはあのなかなか、ね、地道なあの努力ですから、専門家時代史はなかなか理解できなかったんですが、でも国際プロジェクトですからね、新聞関係も何が始まるんだっていう最初は注目して、それからずっと長い選考期間があって、それで98年ぐらいですね、始まって8年ぐらい経ったところで少しずつこう成果が見え出したんですね、面白いことの発見があったりして、それで皆さんだんだんだんだん社会的に興味を持ち出されてですね、でそれでもう2000年ぐらいには大方の人がやっぱりゲノム研究ってなんだっていうのをものすごく興味を持っていて、それでちょうど日本のチーム、我々のチームが細かいんですけど、人間にはその DNA がですね全部で24に分かれてるんですね、の部分にね、それ一個一個染色体というんですけども、21番目の染色体、これを日本のチームがですね、あの初めて全部読んだんですよね。でそれぞれ分担があって、21番は日本、22番は例えばイギリスとかですね、私たちはもう一番11番とかいくつかあったんですが、一番最初にその染色体丸ごと完全に読んだのはイギリスのチームで、これは22番を読んだんですよ。
最初は22番, 番
で21番が日本がね読んだということで、でもともかく2番目だから、ちょうど2000年なんですよ。2000年の5月、ね、
読み終わったの
が、読み終わったの、だからそれはあのすごい国際的には注目されて、まあ、あの日本はイギリスやアメリカに比べれば弱小だと思われたんですが、日本もなかなかやるじゃんという感じでね、
2着ですもんね。
そうそうそうなんかそういうことで日本の中の質の高さというかプレゼンスが示されたし、日本の国内的にもね、なんかやわけのわからんことやってる連中がいるなと思ってる人が、まあ、21番を完全に読み終わったということ で社会的にも日本のそういうゲノム研究の意味とかそういうことをですね、みんながすごくこう理解してくれるきっかけになりましたね。
2000年っていうといつの間にやらもうすでに13年前の
13年前ですね、
話ですけれども、榊学長もちょっとだけ若かったわけです
そうね、まだまだ若かったですよ。
若き研究者で興奮しましたよね、
それはねすごいから、やっぱりあの自分としてはやったっていう感じでね。
榊学長はもともと愛知県出身でいらっしゃる。
そうな、名古屋で生まれて、それで愛知県の知多半島の方に戦中ですから疎開をしていて、
戦中なんですか。
そうそう、戦中、昭和17年の生まれですからね。
ああそうですか、
だからもう生まれて間もなくその戦争があれになったんで疎開して、で戦争終わってしばらくしてと小学校5年生だから昭和28年に名古屋へまた戻ってきたのかな、それで大学からまた東京に行ってという感じで。
大学はやっぱり遺伝子を研究しようと思って行ったんですか。
大学はね、最初はね基礎的な科学、ケミストリーね、ケミストリーやろうと思って行ったんだけれども、私の恩師になった江上富士夫っていう先生がいて、その先生の講義を聞いて、基礎的なケミストリーよりもバイオケミストリーとかね、その生化学ですよね、 その方が断然面白いと思って、それで江上先生の研究することになって、またそこでいろいろ勉強しているうちに、これは遺伝子が一番面白いなと思い出して、それで遺伝子の研究を始めたという。
榊学長が学生時代、大学生時代の遺伝子の研究っていうと、どんな研究をしてたんですか？
そうだから、その当時はね、まだ人の遺伝子はとても扱えないので、今いう大腸菌っていうちっちゃい、まあ、私の腸内にいる菌のね、これを使った遺伝子の研究が、それも遺伝子がこうだっていうことの概念をね、決めるような研究が進んでいて、
設計図を調べるというよりも、
だから直接に遺伝子の A と T と G と C を読めるようになったのは、1977年なんですよね。そこでその技術がイギリスの研究者によって出されて、それから本格的にできるようになって、それで私もその当時九州大学にちょうど移った時だったんで、
70年代後半、
九州大学医学部にね、だからそう移った時にちょうどそのA と T と G と C を読める技術ができたので、でこれを使って、まあ、どうせやるのなら人の遺伝子を調べようと、人の DNA を読もうと、こういうことで始まって、だんだん発展して国際的な全部を読もうというね、プロジェクトに発展していったという。
じゃあその77年読めるようになった時から、世界中の国々でそういった研究というのはぐっとこう進んだわけなんですね。
そうね、そうですね、進んだんだけども、その当時の読める技術はまだ初歩的だったので、だから例えば人の遺伝子っていうのは何万個もあるわけですよ、でも一つ一つをね、遺伝子を見つけたとか、そういうのがポツンポツンと出てくる感じで、例えばその私たちの体に働くインシュリンの遺伝子が見つかったとか、それから赤血球を作るヘモグロビンの遺伝子が見つかったとか、そんなことで個別にポツンポツンとあったんですね。でも我々もいくつかの遺伝子発見したんだけども、でもそういう個別にポツポツやっててもね、分かることは限られていて、やっぱり全部を読まないと全体の仕組みは分からないだろうというのをだんだん私も研究してて思い出してね、そういうことを思ってる研究者が世界中で、20人か30人ぐらいいて、
20人か30人、
その当時はね、多分ねもっといたかもしれないけども、国際会議であって、それでみんなでこういうことをやろうじゃないかということで、で大きなプロジェクトに発展してた。
でも最初の世界で20人30人っていうメンバーだった時には、国に帰るとマイノリティだったんですよね。
そうね、それはもう当時はそこまでできると思ってる人いないから、我々もそんなことね、簡単にできると思った。ただ夢物語としてはあり得るなと思ったけれども、
でもお家でできる研究じゃないじゃないですか。
そうそう、だからそれは端的に言えば予算をね、しっかり組むということ で、1990年から日本でも始まるようになって、国際的に歩調を合わせて始まることになって、それでも本格的に大きな予算が突き出したのは90年代の後半ね、96年とか97年、その一つ一つの遺伝子が分かれば、それなりに面白い現象が周りに分かるわけですよ。だからそういう研究を大事にして、そんなその全部をまず読むっていうのはね、当時としてはサイエンスのやり方ではなくて、これはその事業だとでも次の大きな発展のためには、まず全部の地図っていうか、その設計図が分かって、その上で体の仕組みを分かるっていうのは非常に大事なことなんで、すると個々にしてか個々にやっていてもね、それいつかはできるかもしれないけども、それはいつになるか分からないしということで、だからよく僕ら当時言ったのは、その大きなね、こう開かなきゃいけない岩があって、でここの人が一人一人頑張っても動かないけども、100人が頑張ればそれは動くということ、それが開ければ大きな道が開けて次発展するだろうということでね、そういうことで社会の理解を得てやってきた。
で、世界から国を集めて歩調を揃えて、
そう
スタートしたら動いたわけなんです。
そう。もう一つは国際貢献と私の中に入ってるんだけども、やっぱりね、国際的に協力してやったっていうことがすごく大事で、一人のね国で日本の国内の人が主張しても、日本の政府はそんなことは、とても難しいとか、お金がないとか言ってるんだけども、やっぱ国際的にみんなでやるってことになると、これはやっぱりあれじゃないですか、日本も国際貢献しなければっていう、その国のプライドがあるじゃないですか、そういうことで、これはね上手にやったのはね、実際に言うと 私というよりもワトソンさんがね、 DNA 構造を発見したワトソンが、はい、まあ、アメリカの代表としてそれで国際的に呼びかけて、うん、それでみんなでやろうと、まあ、各国ともやっぱり国際貢献となると予算もつくし、それからいろんな体制も作るしね、うん、だからその今だってそうでしょ、その宇宙に飛ばすといった宇宙ステーションだってさ、あれ個別に人が私行きたいって言っててもダメだけども、やっぱ国際貢献ってなればそれなりの体制を組んで国が支援するわけなんで、ヒトゲノムという壮大なその設計図を読むときには行われた。
で実際に全体の設計図が読めて、うん、やっぱり榊学長が思う通りいろんな部分でほら全体見えたから分かったじゃないのっていうところがあります。
そうそれはね、だから例えばそのがんがどうして起きるのかということについて、うん、ここにこうがんの原因になるような遺伝子っていうのはポロポロは分かってたんだけども、はい、どうしてそれががんを引き起こすかっていうのはなかなかよく分からなかった。でも全部が分かったことによって、この仕組みのここがダメになるからがんが起きると、うん、あるいはこれとこれとが関係しててこういうふうに防げばがんは防げるとかね、うん、そういうようなことがだんだん論理的に分かるようになってきて、うん、まあ、今すぐ全部分かったわけじゃない、直ちに分かったわけじゃないけれども、随分その病気についてのね、うん、仕組みが分かってきて、それを今度は使って病気を防ぐというか治療するというか、うん、そういうこともできるようなことが実際に始まったんですよね。
人間の生命の本質であるゲノムが分かることによって、一番こう幸せをもたらすのは病気に対してってこと
ですか？やっぱりそう、病気の治療というか、まあ、本当の理想を言えば病気にならないように予防するとか、うん、そういうようなことができるようになると非常にいいということで、まあ、あるいは病気がすごく早い段階で分かって早期に治療できるということがね、うん、まあ、ちょっと極端な例で言うと、この間ほら女優さんでアンドレジーナ・ジョリーさんというのがほら、
はい、
乳がんの遺伝子見つけてチブサを
話題になりましたね。まだ病気じゃないのにって僕らびっくりしました、
うん、だからああいう形で、まあ、がんだと、うん、本当に全部のがんではないけども、いくつかのがんはそういうことで、早い段階で予知ができて、うん、まあ、早期発見早期治療とか、あの場合にはもう発見も何もリスクの高い乳房を切り落としたっていうことなんだけど、切除したってことなんだけども、そういうようなこともできるというかですね、それをどこまで広げるかっていうのはまた今度社会的倫理的な問題にもなってきてるんだけども、病気が分かってどうしますかって言われて、治療法がねはっきりしてる病気はいいけども、まだ治療法もあまりはっきりしない病気だけど、遺伝子の側からはそのリスクは分かってしまうっていうことが今あり得る状態になってきたんですよね。だからこれはまあこれから の大きな社会的問題で、いずれはね医学が発達してそういう病気も治療できるようになるはずなんだけども、今はまだ仕組みが分かって原因が分かって、でもまだ治療法の開発までにはまだ時間があって、こんな状態だもんだから、うん、そこにちょっと矛盾があるわけですよね。
まあ、ただ今までは闇雲に健康診断を受けて、うん、たまたま偶然影が見つかったから早期発見っていうのだったのが、うんうん、僕はね肺が弱いんだよっていうことが分かって、そこを重点的に健康診断とか、
そういうリスクがね、うん、ありそうですよっていうと、まあ、そういうことに特に気をつけて検査するとか、
糖尿病になりやすいとか、
そう
そういうのも遺伝子が関係している、
まあ、関係しているということが、うん、ただちょっと言いたいのはね、病気って全部遺伝子で決まるわけじゃなくて、うん、まあ、遺伝的な体質があって、その上にいろんな環境の要因があって、タバコ吸うとかね、うん、酒を飲みすぎるとかいうのがあって、それと重なって病気が発症するので、うん、遺伝子が何かだったからすぐ病気になるわけじゃないので、
う
ん、
逆に俺は大丈夫だって言って、うんうん、不健康なことばっかりやってたら知らないよってことですよね。何でも遺伝子のせいにするなと、
う
ん
う
ん、
そう
ことは大事ですよね。、うん、はい、わかりました。というようにガラッと世の中が変わったところの先生ですので、まあ、文化功労賞というわけになるわけなんですけど、
まあ、実際にこの10年間でね、はい、本当にそういった分野がすごく発展したんで、うん、そういう意味では私たちがのもうすぐ十数年かけてやってきたことの成果がこういうふうに発展したということ自身は私自身にとっても大変嬉しいし、うん、まあ、今後もっとそれをさらにねきちっとした形で発展させるという 思いでですね、はい、学長を辞めた後はそういうところでしっかり次の日本の研究コミュニティをね応援をしてというか、
まあ、そうなんですよ。榊学長、学長って呼ばせていただくのもあと数ヶ月で、
そうですね、もう来年の3月の終わりで任期が終わりますのでね。
任期満了なんですね。
任期満了、
嫌になっちゃったんじゃない
いやいや、もう十分やりました
何年になりますか。
6年になりますね。任期は目いっぱいが6年なので、
学長引退されてお疲れ様でしたで賞ももらってご隠居っていうわけにはなかなかいかなくて
まあだからそういうゲノム、特にこのゲノム遺伝子関係のね、うん、研究の、まあ、国のいろんな、今研究プロジェクトが動いてますから、まあ、それの一番上の総括とかね、
ご意見番です
か。ご意見番、そう、そういうことをやりながらまあ若い人を頑張ってやってもらおうということ
で。あ、そうですか。まあ、FM 豊橋を聞いていらっしゃる皆さんはね、そしたらどれぐらい豊橋に顔出してくださるんだろうというところなんかが結構心配だったりすると思うんですけれども、
まあ、いろいろ地域の方々もお話しいただいて、うん、なんかの仕事で週に一遍ぐらいはここへですね、うん、まあ、来るようにというふうには思ってはいるんですけどもこれからまた皆さんとそのどういうふうにやるかをね、ちょっと相談しながら決めていこうと思います、うん、まあ、地元にはですねいろんなお世話になったんで、学長辞めた後もお力になればと思いますが、まあ、はい、でもまああんまり前の学長がうろうろしてると次の学長はやりにくいと思いますから、適当にあれします。
歌はどうされるんですか。市民オペラとか。
そうですね、これも楽しいけどね、うん、横浜の方に帰ってしまうとすると難しいかなと思うので、個人的には続けますけどね、合唱台の仕事はちょっと難しいけども、
まあ、ご自宅は横浜に
そうなんですよ、ね、だからまあ応援はしようと思ってますが、うんうん、個人的に歌う方で頑張りますって感じ。
わかりました。じゃあこれからは若き研究者たちの育成というのが、
そうね、それが非常にやっぱり私としては自分の果たすべき役割かなと思っているので、うん、まあ、そんな風に思ってます。
若者たちはどうですかね、ゲノムヌ
大使の興味というのは。いやいやいや、やっぱりね素晴らしいですよ。やっぱり次々とね日本の中にもすごい若い人たちがいるなと、まあ、ギガデの中にもねいるけども、
もう解読が終わっちゃったじゃないですか。
いやいや、
まあ、あとはどういう研究になるんですか、ゲノム。
だから解読が終わるでしょう。とさっき言ったそのいろんなその設計図のもとにどういう仕組みで体ができてるかとか、病気がどうして起きるかとかいうことで、その仕組みの理解がね、うん、あって、それから仕組み理解しようと思って、それはまあ基礎研究だけども、うん、実際に言うとそれを医学や医療に応用しようとすると、まあ、お医者さんではなくて、うん、実はこの豊橋の機械にいるような、工学系のエンジニアだったり、うん、あるいは物理屋さんだったり、はい、いろんな人が絡んでくるんですよね、うん、で今国ではそういう次の新しい医療機器やですね医療システムを作ろうっていうプロジェクトが動いているので、まあ、私はそれの元締めみたいなことをやってるので、うん、まあ、そういうことで応援しようとかね、うん、それからあとは日本版 NIH と称して、はい、日本の医療体制全部をどうしようかというときに、特にゲノムの関係からそういった体制についてね、どうあるべきかということについて、もう私も専門員としていろいろ意見を言ったりしているので、うんうん、そういう形で国の医学医療の発展にですね、どっちかというと基礎的な面から応援したいと思って、うん、まあ、そんなことで今動いてますから、だからいずれは本当に遺伝子が分かれば早い段階で病気の予防、予知予防ができるというようなことがいろんな病気についてできると思うんだけど、まあ、今はごく一部の限られたがんとかいくつかの特定の病気が対象になっているけどね、それがさらに伸びていくと思います。
なるほど。
それは若い人はすごいよ、やっぱりこうすごく優れた若い人たちがたくさんいますから、うん、こう見てるとこちら側の眩しくなるぐらい才能のある人たちがやっぱりいますからね。
ああ、そうですか。遺伝子の学問というのはもうお医者さんだけじゃなくて、うん、エンジニアたちも参加して、
そうです、もう本当にねその世界が変わってきたなと思うので、まあ、技科大も今ね工学と生命科学というか、はい、医学医療と結びつく研究やってますけども、もう本当にその時代に入りましたね、うん、だから今はもう理解するという段階からそれを使って社会に医療とかなんかでその技術を活用するという時代に入ったんで、うん、お医者さんだけじゃなくてそういうエンジニア、いろんな企業の方々とかね、まあ、いろんな方々が入る段階になってきてる、うん、だからエンジニアの人も遺伝子が何たるかはもう理解してもらわなきゃいけないし、うん、もう今のエンジニアは結構理解してると思いますけどね、
そういう意味では技科大はとってもいい環境ですよね。
だから技科大の、 まあ、3年前できた研究所なんかはまさにそういうことを狙って、はい、そういうふうになってほしいと思って、まあ、私も応援してできた研究所だけれども、う
ん、まあ、いっぱい技科大に種をまいてくださった坂木学校
長ですね。まあ、いやいやたくさんか分かりますが少しは貢献したかと思いますけど、
まあ、文化功労者賞もらえましたけれども、じゃああとは実際にこう先生が本当にワクワクしてくるのはその若者たちが形を作ってくれる時代、
そうですね、うん、
見届けてくださいね。
長生きしなきゃいけない、
ね、長生きしてくださいやす今から5年前電気自動車のための次世代電池についてのシンポジウムが技科大を舞台に開かれました。あれから5年、この5年電池はどう進化したのか、これからどこを目指すのか、技科大未来ビークルシティリサーチセンターのシンポジウムが12月9日開かれます。技科大の先生はもちろん日産の研究所スタッフやパナソニックの研究員が参加するシンポジウムです。どなたも無料でお聞きいただけます。技科大未来ビークルシティリサーチセンターにお申し込みください。電話番号は 53-7211 です。日程は12月9日の月曜日、お昼1時半から技科大 A1 棟301が会場です。12月9日といえば夜もイベントが開かれます。ただしこちらは技科大生が対象です。しかも女子技科大生がターゲットのイベントが12月9日の夜6時から事務局3階大会議室で開かれます。題して第1回 TUT 女子会。 TUT っていうのは豊橋ユニバーシティオブテクノロジー、豊橋技科大のことです。豊橋技科大に通う女子のための会。第1回目のテーマはキレイを作る快適睡眠術。快眠セラピストの三橋美穂先生を講師に迎えて眠りによる美しさを探求します。実は男子学生でも聴講できます。詳しくはウェブで。
テンパックンのしろ技科大、
頑張って生きている地球の生き物全員に届けたい。次週11月30日の天白の城は生きるとはどういうことか、生命の本質を。いよいよ今年度で技科大を退官されます DNA より RNA を愛する男、技科大環境生命工学系教授菊池陽先生に聞きますを楽しみに。